谷崎潤一郎作、逆ギライ。確か、寺田虎彦氏の随筆に猫の尻尾のことを書いたものがあって、猫にああいう尻尾があるのは何の用をなすのかわからない。全くあれは無用の長物のように見える。人間の体にあんな邪魔者がついていないのは幸せだ。というようなことが書いてあるのを読んだことがあるが、私はそれと反対で、自分にもああいう便利なものがあったならば、と思うことがしばしばである。猫好きの人は誰でも知っているように、猫は飼い主から名を呼ばれたとき、にゃーと鳴いて返事をするのが億劫であると、黙ってちょっと尻尾の端を振ってみせるのである。縁側などにうずくまって、前足を行儀よく折り曲げ、眠るがごとく、眠らざるがごとき表情をして、うつらうつらと日向ぼっこを楽しんでいる時などに、試みに名を呼んでみたまえ。人間ならば、うるさい。人がせっかく良い気持ちにとろとろとしかかったところをと、さも大儀そうな生返事をするか、でなければ、たぬき寝入りをするのであるが、猫は必ずその中間の方法をとり、尾を持って返事をする。それが体の他の部分はほとんど動かさず、同時に耳をピクリとさせて声の下方へ振り向けるけれども、耳のことはしばらく置く。半眼に閉じた目をわずかに開けることさえもせず、若然たる元の姿勢のまま、依然としてうつらうつらしながら、尻尾の末端の方だけを、かすかに一、二回、ブルンと振ってみせるのである。もう一度呼ぶと、また、ブルンと振る。しつこく呼ぶと、しまいには答えなくなるが、二、三度は、この方法で答えることは確かである。人は、その尾が動くのを見て、猫がまだ眠っていないことを知るのであるが、ことによると、猫自身はもう半分眠っていて、尾だけが反射的に動いているのかもしれない。何にしても、その尾を持ってする返事の仕方には、一種微妙な表現がこもっていて、声を出すのは面倒だけれども、黙っているのもあまり無愛想であるから、ちょっとこんな方法で挨拶しておこう。といったような。そしてまた、呼んでくれるのはありがたいが、実は俺は今眠いんだから堪忍してくれないかな。といったような、横着なような、如才ないような、複雑な気持ちが、その簡単な動作によって、いとも巧みに示されるのであるが、尾を持たない人間には、こんな場合に、とてもこんな器用な真似はできない。猫にそういう繊細な心理作用があるものかどうか疑問だけれども、あの尻尾の運動を見るとどうしてもそういう表現をしているように思えるのである。私がなんでこんなことを言い出したかというと、他人は知らず、私は実にしばしば自分にも尻尾があったらなぁと思い、猫を羨ましく感ずる場合にぶつかるからである。例えば、机に向かって筆を取っている最中、または試作している時などに、突然家人が入ってきて、こまごました用事を訴える。と、私は、尻尾がありさえしたら、ちょっと二、三回端の方を振っておいて、構わず執筆を続けるなり、試作にふけるなりするであろう。それより、一層痛切に尾の必要を感じるのは、豊脚の相手をさせられる時である。逆嫌いの私は、よほど気の合った同志とか、敬愛している友達とかに、久しぶりで会うような場合を除いて、めったに自分の方から喜んで人に面接することはなく、大概、いつも嫌々会うのであるから、 用談の時は別として、万全たる雑談の相手をしていると、10分か15分もすれば、たまらなく飽きてくる。で、自然こちらは聞き役になって、客が一人で喋ることになり、私の心は、ともすると、遠く談話の主題から離れて、あらぬ方へ憧れてゆき、客を全く置き去りにして、勝手気ままな空想を追いかけたり、ついさっきまで書いていた創作の世界へ飛んで行ったりする。したがって、時々、はいとか、ふんとか、受け答えはしているものの、それがだんだん上の空になり、とんちんかんになり、間が空きすぎたりすることを免れない。時には、はっとして礼を失していたことに心づき、気を引き締めてみるのであるが、その努力も長続きがせず、ややもすればすぐまた有利しようとする。そういう時に、私は、あたかも自分が尻尾を生やしているかのごとく想像し、尻がむずがゆくなるのである。そして、はいとか、ふんとか言う代わりに、想像の尻尾を振り、それだけで済ましておくこともある。猫の尻尾と違って、想像の尻尾は相手の人に見てもらえないのが残念であるが、それでも自分の心持ちでは、これを振ると振らないではいくらか違う。相手の人にはわからないでも、自分ではこれを振ることによって、受け答えだけはしているつもりなのである。さて、全体私はいつからかように、猫の尻尾を羨んだりすることほどさように、人と物を言うのが億劫になり、客嫌いになったのであるか。そしてそれには何か原因があったのであるかと考えてみるのに、どうも自分でもはっきりわからないのである。たつの豊かのような古い友達は皆知っていることであるが、中学から一高、大学時代頃までの私は決して今のような黙り屋ではなかった。たつのは人も知る座談の雄であるが、私も彼に劣らないくらい話し上手で、東京人特有の軽快なる弁舌を持って、人を酔わせたり、煙に巻いたりすることが得意であったし、軽句を発し、懐逆を弄することも、あえて人語に落ちはしなかった。それが、だんだん無口になったのは、物を書き始めてからであるが、無口になったために客嫌いになったのか、客嫌いになったために無口になったのかというと、多分、客嫌い。言い換えれば、交際嫌いの方が先であったのだと思う。創作家になったために、なぜ交際嫌いになったのかというと、これには、いろいろ理由があるのだが、日本橋の下町に、相場市のせがれとして育った私は、妙な気取りを持っていて、当時の文史芸術家と言われる人々の醸し出す田舎者臭い空気が嫌いであった。彼らの中にも稀に生え抜きの東京人がいなくはなかったが、早稲田派の自然主義の人々をはじめとして概して田舎者が多かったから、その醸し出す空気はどうしても田舎臭かった。私もちょっとはその感化を受けて、髪をぼうぼうと伸ばしてみたり、むさ苦しい服装をしてみたりしたが、間もなくそれが厭わしくなって、以後は努めて分子臭く見えないような身なりをした。洋服の時は、きちんとした背広か、黒の上着に島ズボンか、でなければモーニング。帽子は山高帽を最も多くかぶったが、和服の時は、結城紬か大島に無地の羽織を着、いつも角帯をきりりと締めた町人いでたちで、一見商店の若旦那という格好をしていた。そんなことが幼いくんあたりの反感を買い、たいかぶっていやがる、などと言われて憎まれたものだが、そうなるとこちらも いよいよ昔の仲間から遠ざかってしまった。田舎臭いことが嫌いな私は、自然、書生臭いことも嫌いだったので、よほど語るに足ると思う相手でない限り、めったに文学論や芸術論などを戦わすこともしなかった。それと私には、文学者は放蕩を作る必要はない。なるべく孤立している方が良い、という信念があったのであるが、この信念は今も少しも変わっていない。私が永井荷風氏を警護するのは、氏がこの孤立主義の一貫した実行者であって、氏ほど徹底的にこの主義を押し通している文人はないからである。そんな次第で、最初私は交際嫌いにはなったけれども、無口になったとは思っていなかった。人に接する機会が少ないから、従って口を聞くことも少ないのであるが、喋らせればいくらでも喋れるのであり、生来の巧妙なる話術、流暢軽快なる江戸弁は、自分がその気になりさえすれば、時に応じて発揮しうると考えていた。事実、最初のうちはそうだったのであるが、何事も用いる度数が少なくなれば、だんだん機能が衰えるもので、いつか私は本当に話し下手になり、昔のように喋ってやろうと思っても喋れなくなってしまい、そうするとまた喋ることに興味も持たなくなってしまった。かくて、63歳の今日では、交際嫌いと無口の癖がいよいよひどくなってきて、自分でも折々持て余すくらいになったのである。無口という点では、吉井勇の方があるいは上かもしれないが、吉井はそう言っても交際嫌いではなく、口数は少なくても絶えずニコニコしていて愛嬌があるが、私は気に入らないとすぐにそれを顔に出し、退屈すれば人前であくびでも何でもする。ただ、酒に酔うといくらかおしゃべりがしたくなるが、でもしゃべり出してみると、到底昔のようにこんこんとは言葉が湧いてこないので、結局、平素より多少饒舌になり、声の調子が高くなるという程度にしかなれない。されば、現在の私にとって、日常生活の中で何が一番辛いことかといえば、訪客の相手をすることなのである。辛くても意義のあることなら耐え忍ばなくてはならないが、前述のごとく孤立主義を信条としている私は、会いたい時に会いたい人に、こちらが満足する時間だけ会えたらよい。その他の人にはできるだけ会わない方がよい。という考えなのであるから、かような男を訪問する人は気の毒であると言わなければならない。しかし、それにもかかわらず、訪客はかなりたくさんある。戦争中、田舎に疎開していた頃は、しばらくその難を逃れていたが、京都に家を構えてからは、一日一日と客が増えるばかりなのである。それに私は、近頃老齢に達するにつれて、一層年代の孤立主義を強化しても良い理由を持つようになった。なぜかというと、いくら私が交際嫌いであるからといって、六十何年の間には相当に知人が増えており、若い時代に比べれば、すでに現在でも交際の範囲が非常に広くなっているのである。若い時代には、一人でも多くの人を知り、少しでも多くの世間を覗く必要があるかもしれないが、私の場合は、この先何年生きられるものかもわからないし、大体生きている間にしておこうと思う仕事は、ほぼ予定ができているのである。その仕事の量を考えると、なかなか生きている間には片付きそうもないくらいあるので、私としては自分の余生を傾けて、それをポツポツ 予定表に従って片端から成し遂げていくことが精一杯で、もうこれ以上人を知ったり世間を覗いたりする必要はほとんどない。他人に対して願うところは、ただ少しでも予定の実行を狂わせたり、邪魔したりしてくれないようにということに尽きる。もっともこう言うと、さも勉強家のように聞こえ、寸陰を惜しんで始終仕事に熱中しているように聞こえるかもしれないが、実際はそれの反対で、若い時から人並み外れた地質家であった私は、老来種々なる生理的障害、例えば肩が凝るとか目が疲れるとか神経痛で腕が痛むとかいったような、が加わるに及んで、いよいよその習性がひどくなり、原稿用紙一枚書くのにも、間で庭を散歩するとか、座敷を歩き回るとかいう合いの手を入れなければ、根気が続かないありさまなので、仕事中といっても、正味執筆している時間は割合に少なく、ぼんやり休養している時間の方がはるかに多い。つまり、一日のうちで諸条件の備わった順調にすらすら筆が動いている時間はほんのわずかしかないのであるから、それだけになお邪魔が入ると被害が大きいことになる。ほんの5分か3分でよいからお目にかかりたい、などと言ってくる人があるが、その3分か5分のためにせっかくの環境が中断されると、再び書斎に戻って行ってもすぐには油が乗ってこないので、30分や40分はたちまち空に消えてしまい、どうかすればそれきり書けないでしまうことがあるから、邪魔される分には時間の長い短いは大して関係がないのである。そこで、昨今の私は、できるだけ交際の範囲を縮め、せめてその範囲を現在以上に広げないようにし、新しい知人をなるべく作らないようにしている。昔は交際嫌いといっても、美人だけは例外で、美しい人に紹介されたり、訪ねて来られたりすることは、この限りではなかったのであるが、今はそれさえも、あまりありがたいとは思わない。というのは、今日でも美人が好きであることに変わりはないのだけれども、歳をとってからは美人に対する注文が大変面倒になってきているので、普通の美人というものは、ことに今日の先端的タイプに属する美人というものは、私には少しも美人とは映らず、かえって悪感を催すに過ぎない。私は私で、密かに歌人の標準を極めているのであるが、それに当てはまる人というものは、まことに仰天の星のごとくであるから、そんなものがむやみに出現しようとは思ってもいない。むしろ私は、今日までに知ることを得た何人かの歌人との間に、今後も交際を続けていかれれば満足であり、老後の私の人生は、それで十分華やかであって、それ以上の刺激は欲しくないのである。訪客を断るには、いろいろの手があるが、最も普通に用いられるのは、居留守を使うことであろう。取り次ぎに出る女子どもにとっては、面倒な言い訳をするより、ただいま主人は留守です、と言ってしまうのが一番簡単だからであろうが、私はこの手を用いるのが嫌いなので、家の者を戒めて、主人は在宅しておりますけれども、紹介状を持たない方にはお目にかからないことにしております。という意味を、せいぜい陰銀な言葉を持って、客に徹底させるようにしている。それは何よりも、客のために嘘をつくことが癪だからであるが、狭い家だと、嘘をついたために便所へも行けず、しゃっくりやくしゃみもできないのである。いても合わないのだということをはっきりさせておかないと、二度も三度も訪ねてくるようなことになって、 交通難の折から客にもいよいよ迷惑をかけるからである。しかし、書生だとよいが、女が出ると、つい言わないでもよいお愛想を言い、それに、ただいまはあいにく忙しゅうございまして、とかなんとか余計な文句を付け加えて意味をぼかすようなことがありがちである。何、怒っても構わないからもっとはっきり言いなさい。というのだけれども、客によっては腹を立てて詰問したり、必要に食い下がったりする人があるので、女ではとかくそこのところがきっぱりいかない。それでも私は頑として応じないので、取り次ぎの者が板挟みになって困ることは始終である。東京、その他遠隔の地から来た人の場合、断るのは忍びないけれども、やはり紹介状のない人には会わないという鉄則を厳重に押し通しているというのは、それが評判になってくれた方が結局後のために良いからである。中には私の知人の名を挙げ、何々先生とはご懇意に願っておりまして、とか、何々先生が紹介状を書いてあげようとおっしゃったんですが、とか言う人があるが、それなら面倒でももう一度出直して、何々君に紹介状をもらってきてください。と言うと、そういう人はそれっきり来ないのが普通である。本当に紹介状を持ってきた人にはもちろん会うが、私の友人たちはそこは心得ていてくれて、煩わしい客を差し向けてよこすようなことはめったにない。東京はどうか知らないが、京都にいると飲み食いの会に招かれることも非常に多い。座談会ならわかっているが、そうでなく、ただ飲み食いだけに招かれることもしばしばある。だが、大人数の集合する席へ出れば、自然、名刺の交換などから知人が増えていくことになるので、それだけでも大概迷惑である上に、老人は食べ物についても美人と同様、いろいろ難しい注文があるので、ご馳走になるということは、決してそんなにありがたいことではないのである。もっとも、戦争からこの方、昔のような料理を食べるには、その方面に特別顔の利く人に連れて行ってもらい、しかも大金を投じなければならず、なかなか我々普通人には企て及ばない事情があるので、招く方では大いに恩恵を施してくれるつもりなのであろうし、また我々を出しに使って、自分たちが需要分を摂取しようという考えもあるのであろう。そういえば、近頃はもっぱらこの需要分を取らせるということを目的にした不思議な取り合わせの料理が流行るようである。去年東京へ行った時、あるバスへの料理屋へ招かれたら、マグロの刺身が出て、ビフテキが出て、天ぷらが出て、カツレツが出たことがあった。また、ある田舎の旅館では、晩にハモのチリ鍋が驚くほど多量に出て、翌日は朝から肉のすき焼きが出た。バスへや田舎だけかと思ったら、京都の町の真ん中の旅館などでも、そういう料理を食べさせられたことがあったが、日本料理とも、中華料理とも、洋食とも何ともわからない取り合わせで、つまり、我々を、平素、配給ものばかり食べている人種と見、こんな機会に、うんと栄養を取らしてやりさえすればよいのだ、というような並べ方で、料理の作法も何も無視した、およそ人をバカにした、さもしい料理なのである。私は、年齢の割に、健談の方であるから、出されれば、よほどまずいものでない限り、片端から平らげてしまうのであるが、いつも腹がいっぱいになってから、なんだかくだらなくいろいろなものを胃の上詰め込んだような気がして、浅ましくなる。そして、何より腹が立つのは、その日の牛飲馬食がたたって、 それから二三日食欲が減退し、せっかく家人の手料理で自分の好きなものを作ってもらい、自宅でゆっくり夕げを楽しもうと思っていたことが不意にさせられるのである。老人の身には栄養過多の脂っこい料理は有害で、そんなものよりはよく吟味した味噌醤油などを使って自分の好みにかなうように作られた家庭料理の方が嬉しいのであり、また実際に昨今では普通の町の料理屋よりは自宅の材料の方が安心なので、揚げ物などは自分の家で混じり気のない食用油を使ったものでないとうっかり食べられもしないのである。これを要するに、私は飲み食いの会の方も自分の好きな人たちだけの集まりで、好きな料理が出て自分の仕事の邪魔にならない時にだけ出席することにしたいと思うのではあるが、実はそれさえも決してそんなに気が進んではいないのである。昭和23年7月日。